号まで。
街に夢を広げよう。ウィーラブ航空プロジェクト山本航空ウィーク。
さあ、ドリームセーフィムでは久留米市内46航空の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、ウィーラブ航空プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各航空を特集し、魅力に迫っています。さあ、今週は山本航空の特集ということになっておりまして、今日は山本航空がどんなところなのか、航空の特色や取り組みを伺っていこうと思っています。さあ、ということで、スタジオにはですね、山本航空振興会の、深山会長と池田事務局長にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願い
いたします。よければお名前をそれぞれ言っていただいてもよろしいでしょうか。
は
い、
山本航空の振興会の会長をしております深山和義と言います。本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。そして、
はい、同じく山本航空振興会事務局長をしております池田敦史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二方と一緒に山本航空のですね、はい、いろんな魅力をですね、伺っていこうと思いますけども、まずは山本航空といえば、はい、箕面北麓の緑いっぱいの中ですね、九大本線も東西に走る美しい景色が広がってますけど、どんな航空なのか教えてください。
はい、
山本航空はですね、今紹介あったように中心部から東の方に、6キロから10キロぐらい離れたところの地域でして、山本コミュニティセンターを中心にして、西の方が豊田、東の方が箕面ということで分かれておりまして、豊田の方は、国道215線の南側になります。そして箕面の方は JR 九大線の 南側で、最寄りの駅は善道寺ということで、山本の中心を県道151号線が走っております。で、西鉄の路線バスも25番で走っております。
はい、交通の便はいいところですよね。
はい、そうですね、
ですね。
それからまあ、今紹介あったように屏風を重ねたようなですね、非常に複雑な形をした奥深い箕面山をバックにした東西4キロぐらいの、まあ、細長い町になっております。
はい、
どんな産業があるんですか。
産業はですね、以前はやっぱり農業で、米作りが中心でしたけども、まあ、昭和30年代の後半ぐらいから植木とか庭木がブームになりまして、特に日本列島改造ローンなんかも重なって、植木庭木の生産が大変盛んになっております。で、今みたい、今は当時みたいではありませんけども、現在でも、道の駅久留米に隣接する、久留米緑化流通センターで多くの生産者の人が、植木苗木を販売しているというところです。
有名ですよね、はい、昔から、
はい、ガーデニング好きな方お買い物とか行かれますよね。
きっと手にしたことある方たくさんいらっしゃると思いますけれども、
フルーツが有名ですよね。
そうですね。それから山本はですね、水先が良いと、排水ですね、が良い土壌のために果樹の生産に適しているということで、特に今ちょうど時期ですけれども、冬柿とかですね、柿の生産が適して、楽しくもので味わえないですね、大変甘くて美味しい柿が生産されているというのが自慢です。
いや、美味しいですね。
食べたくなりますね。
で、柿もですね、最初は早生が始まって、西村とか、それからその次に最近ブームになってます大衆とかですね、秋葉とかが出て、今ちょうど最後に冬柿と、これは昔からのものです。で、この冬柿は卵が大きくてですね、大変上品な甘さがある柿ですけども、保存も効くということで、非常にですね、評判が良くて山本の自慢です。それから最近は有名なブランドのイチジク、トエムス姫ですね、トエムス姫、あれを生産する方が増えておりまして、今生産されています。
すごいですね。
はい、今土曜三つ姫はどんどん広がってますからね。
健康にいってですね、ブームになってますもんね。
ですよね。
さあ、その山本航空ですけども、自然のところ住めはいかがですか。
で、山本は春は今言いました牡蠣とかですね、そのいろんな植物が芽吹いて、非常にですね、新緑が綺麗で、 それから夏はもう全体が緑色というふうに変わりまして、秋はまあ、モミジなんかもありますけども、真っ赤な紅葉ということで、まあ、四季折々に装いを変えるということで、非常にですね、自然豊かなところだというふうに実感しています。
今ちょうどね、紅葉もいい時期ですよね。
花も結構有名ですよね。
で春先はですね、特に箕面の方でほとんど歩きしてますけども、桃とか桜とかですね、蓮華とかいっぱい花が咲き乱れて、浅谷の一本桜、これは
有名ですね、
山桜ですけども、それからツツジですね、夏に向かっては紫陽花と千鯉ですね、それから今まあ、紅葉の時期を迎えています、風の幹とかモミジとかですね、竹の葉っぱとかの紅葉ということで、まあ、要するに非常に今紅葉が見頃という時期になっています。
いい景色が広がってます
ね。
だから福山会長、けしけし山でも有名ですよね、文化事業でも結構訪れる方多いと思いますが、いかがですか。
けしけし山はご説明の船が生んだ青木茂が母ですね、が亡くなった時に坂本半次郎さんですね、あの方に、名優でしたけども亡くなったら兜山の頂上にですね、松の木の下に自分の遺骨ちょっとね埋めてくれというようなことがあって、それで坂本半次郎が母が歌碑をでそこにこう移すわけ。それがですね、我が国や筑紫の国や白日分け、母います国ハゼを含むということで呼んだ歌碑を作って、そこのところでちょうどですね、命日が3月25日ですので、その命日の直近の日曜日ということで、例年けしけし、その兜山けしけし山と言うんですけども、けしけし祭りということで、その日にですね、多くの方が集まって、青木茂が母を忍ぶ、その時に彼が好きだった割烹酒、割烹酒をその花瓶ですね、みんなで
年金にこう
つけて、忍ぶと、そしてそれに今度は小学校のですね、3年生4年生で、この母へマスクを福田乱道というその青木茂が母のですね、こう子供さんとこうなりますけども、作ったのをその曲の人ですね、みんなで合唱するというのが恒例になってます。
そうなんですね。
文化的にもですね、つながりがありますし、また神社仏閣も多いですよね、山本甲府は。
そうですね。
どんなところがあるんでしょうか。
神社仏閣はですね、東のから行きますと、観光寺さん、それから栄勝寺、それから大行寺、そして順番間違えました、それから千光寺、それから福厳寺、これちょっとであんなことすれ違いますけども、ということで非常に歴史の古いお寺さんがですね、ずっとあります。
どこも眺めがすごくいいお寺ばっかりですよね。お殿様が鷹狩りとかなさってたんですか。
名称はですね、でこれ有馬藩、江戸時代有馬藩が、時に有馬藩の城主が浮屋の方まで足伸ばしたらしいんですけども、東の方に鷹狩りとかでですね、遠征したりする時に、今おなりの間というのがあるんです。おなりの間、おなりの間ですね、おなりの間、これはその有馬藩の城主の方が、そのそこで休んだりですね、休憩したりということで使われるところで、ここは市の記念物になっていると思うんですけれども、上野亭です。上野亭
今も残ってるんですね。
それ、でこれがですね、上野亭はもともとその以前ですね、山本の上野亭が全体のその往生屋さんで、それにはその大橋とか草の、それから全土を含めて山本のですね、全体の上屋、その下に今度は山本でいうと庄村、山本村、浅井村、東泉村、中泉村、それから宮園、それから柳坂、下野高も高校ということで、それぞれ小島さんがおられたそうです、だからその全体のその小屋さんでしたから、今言いましたように有馬藩主がそこの南の間によって くらいであれ休んだらとするということね、かなり長くあります。
そうなんですね、うん。それからあの、はい、山本のさっき地名をいろいろ言っていただきましたけども、山本航空ってどんな地名の由来があるのか教えていただいていいですか。
地名はですね、今ちょっと言いましたけども、うん、以前はその今の山本の全体の中でですね、あの6つの村があって、
はい、
でまあ、そのアルマン時代からその正式には分かりませんけども全体まとめてて山本の中のお嬢さんというようなことあったと思うんですけども、
はい、
明治29年までですね、あの頃まで山本郡というふうに、うん、あの呼ばれていて、明治29年にあの三郡に変わるわけで、
はい、
でその時の29年までがいわゆるその衛星中学校ですね、うん、山本その前の大橋のところの山本君と言っていましたから、それが一つ名前があるんじゃないかなということと、それ以前からあのその小さな集落の村の名前が山本がずっとあるんですよね、
は
い、それから来たのことか分かりませんけども、まあそんなことぐらいが地名として以前との関わりであるのかなと思いますけども、正確にはちょっとあの不思議がありませんので分からない。
明治以前からそういうふうに地名があったわけですね、山本ですね。
そうですね、
そんな山本航空ですけども、はい、あのいろんなです、ね、世代の方も住まれております、うん、続いては事務局長にもお話を伺いたいと思いますが、はい、航空内の取り組みについて教えてください。
はい、山本航空はですね、まあ、皆さんご存知の方も多くおられると思うんですけれども、高齢化率が非常に進んでいる航空でもあります、
はい、
現在約4割、 40% に近い、割合での高齢者ということになっています。なので、どうしてもですね、高齢化に対応するようなあの取り組みというのが中心になってきます。でその中でもまず挙げられますのが、はい、約10年ほど前から取り組んでいる、コミュニティタクシー制度というのがあります、
はい、
まあ、これはもともとは久留米市さんから の、 あの補助金の一つを使ってっていう形でですね、
はい、
始めていったんですけれども、まあ、現在ではほとんどの航空がですねこれに、やっぱりいいということもあって、うん、取り組んでおられます。最初の方はあのどうしても隣町までしか使えないというような制約がありましたけれども、はい、今から約3年ほど前からですね、うん、新しくあの大久保市長に変わられてからということになりますけれども、久留米市内であれば、はい、あのどこでも使っていいと、まあ、使う目的としては、はい、買い物、はい、それから病院ということで、はい、今言った買い物病院というのがあるともう主に高齢者が必要とする、制度ということになりますので、1回に300円の補助をして、まあ、わずか300円なんですけれども、1年間に何時間って使うことができますので、まあ、航空の方でも、現在約100名の方がですね、このコミュニティタクシー制度っていうのをあの利用されています。
そうですか、これは、ね、本当ありがたいですよね、利用される方も、
ね、そうですね、非常にあの好評を得ております。
助かりますよね。
他にもあのご高齢の方と交流する支え合い活動とか、
ね、はい、現在ですね、あの社会福祉協議会、航空の社会福祉協議会と、協力しながらですね、今言っていただいた、支え合い活動っていうのを、取り組んでいるところです。まあ、これにつきましてもですね、同じく高齢者を対象としたという形になりますけれども、これは特に、お一人でのお暮らしの方で、生活をする上でどんなことがやっぱ困っているだろうかなというようなところから出発して、航空の皆さん、全ての方にあのアンケート調査をしました。でその結果上がってきたのが、やっぱりあのゴミ出しがなかなかね、高齢であるとあの集積所まで持っていくのが大変だというようなこともありましたので、
はい、
とにかく、まずはゴミ出しからやっていこうと、もうその他にもあの電球を変えてほしいとかですね、草取りをしてほしいとかいろんな要望があったんですけれども、はい、まずはあのゴミ出しの方からやっていこうというところで現在、本当に今年から、本年度からあのやっとスタートしたということになります。まあ、あのなかなかスタートしたばかりだからですね、あのたくさんの人が現在利用されているというところまでは行ってませんけれども、まあ、これからあの、まあ、実際に使われ方を見ながらあのどのように展開していくかまた考えていきたいというふうに思ってます。
これから始まったばっかりの授業も楽しみですけども、
はい、
最後に山本航空特集、今ですね2日目になっておりますけども、はい、会長から改めて PR もお願いします。
山本は自然豊かで、春は一本桜、梅雨時期は千光寺の紫陽花、そして深い緑、 そして今ハゼ並木の紅葉真っ盛りです。そして最後に山本の柿は特別甘くてよしよ、たくさんの方山本にお越しください。よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
We Love コークプロジェクト山本コークウィーク、今回はですねコークの特色取り組みについて山本コーク振興会のお二人にお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 明日もまだまだ続きますのでぜひお聞きください。